こんにちは。今日の情報源はですね、占い師辰巳さんのブログ辰巳の辻裏からいただいた記事になります。この記事が言っているのは、2025年に始まる土星の逆行、これは単なる停滞じゃないよと、むしろ2026年からのこう大きな新時代を前にした重要な準備期間なんだっていうことなんですね。じゃあなんでこの逆行がそんなに重要なのか、一緒に掘り下げていきましょう。まず具体的な日付、動きを見ていきますね。土星は2025年の7月13日、お羊座で逆行を始めます。で、9月1日には一度魚座へ戻る。
はい。
そして11月28日に巡行に戻って、2026年の2月14日にまたお羊座に入ると。この記事では特にこの逆行が春分点を超えるっていう点が強調されてるんですけど、これって占星術的にはどういう意味があるんでしょうか？
ああ、そうですね。春分点。はい。春分点。つまり、お羊座のゼロ度っていうのは、12サイン全体のまさにスタート地点なんですよ。ですから、単にサインを移動するっていう以上の、もっと深い意味合いがあるんですね。なんていうか、サイクル自体の始まりの点をまたいで戻るっていう動きは、物事のこう根本的な見直しとか、再構築の必要性、まあ、そういうのを示唆してるんです。それで逆行が始まる地点、お羊座2度のサビアンシンボル、これがまた興味深くて、人間の性質を明らかにするコメディアンなんですね。
コメディアンですか？
ええ、これは生まれたての赤ちゃんみたいに周りをこう無邪気に真似することで世界を学んでいくっていう、そういう純粋なエネルギーの象徴なんです。時にはね、不器用さとか配慮が足りない部分も含めて見たままをこう真似しちゃう。ここで非常に面白いのは、このお羊座の初期のエネルギーが観察と模倣を通じて学ぶっていう、ある種素朴でこう試行錯誤的な学びのプロセス、これを暗示している点ですね。
なるほど。始まりのエネルギーとその模倣による学びってことですね。で、この時期他の天体の動きもなんかいろいろ注目ポイントがあるみたいですね。天王星が双子座に入って、海王星と冥王星はもう逆行していると。しかも土星と海王星はほぼ重なってる状態。これらがこう同時に動くことで、どんな影響というか相互作用が考えられますか？
そうですね。まさにかなり複雑な配置ですよね。社会の構造を示す土星、それから夢とかビジョンを示す海王星、そして根本的な変容の冥王星、これらが逆行して過去の見直しを促している。その中で情報と変化を象徴する天王星がコミュニケーションのサイン、双子座に入るわけです。これって情報の流れ、まあ、天王星と双子座ですから、それは加速するんです。でも、どこか過去への逆戻り感というか、やり直しみたいなムードが漂いやすいってことを示唆してるんですね。
ふむふむ。
水平的な情報共有は進むんだけど、一方で既存のこう固定化された力関係みたいなものがかえって浮き彫りになるなんて可能性もあるかもしれません。特に注意したいのが9月の上旬なんです。この時逆行中の土星、これは魚座にいますけど、それと天王星、双子座にいる天王星がスクエア、つまり90度の角度になるんです。これはちょっと緊張感とか葛藤を生みやすい配置って言われてますね。
緊張感ですか？
ええ。さらにその時、感情とか保護を象徴する蟹座に拡大の星である木星がいるんです。これがまたなんていうか感情的な共感、木星と蟹座ですからね。それが客観的な情報、天王星双子座ですね、これをちょっと歪めてしまったり、あるいは土星が魚座でおすすめている過去からの学びとの間で矛盾とか混乱を引き起こす、そういう可能性も示唆してるんですね。
なるほど。
大局的に見ると非常にこう繊細な調整が必要になってくる時期と言えるでしょうね。
その土星が一時的に魚座に戻る期間ですね、9月1日から逆行して11月28日に巡行になって、その後も2026年の2月まで滞在する。これについて情報源の方は交代じゃなくて統合の期間なんだと強調されてますよね。具体的には何を統合する、あるいは見直す機会って捉えられてるんでしょうか？
ええ、おっしゃる通り、これは決して交代ではないんですね。むしろ2025年の前半、特に3月から5月にかけて、土星と海王星がお羊座にイングレス、つまりこう新しいサインに入宮した時の強烈な体験とかエネルギーをですね、一旦ちょっと落ち着いて振り返って、自分の内側に取り込むための時間と、解釈できるんです。
いわば現場を離れてレビューするみたいな感じですかね。
そうそう、そんな感じです。あと2023年から続いていた魚座の土星期のテーマで、まだやり残したこととか整理しきれてない課題、そういったものにきちんと始末をつけるための良い機会とも言えますね。ここでまあリスナーのあなた自身にも問いかけてみたいのは、この期間に整理すべきやり残しって何だろうってことなんです。
自分のやり残しか。
ええ、この魚座に戻ってる間に、さっきのコメディアンが象徴するちょっと未熟なエネルギーがですね、蟹座にいる木星が求めるこう一体感とか安心感、そういうものともしかしたらぶつかり合うかもしれない。
あー、なるほど。
そうすると個々の違いみたいなものがかえって際立ってくるんですね。その結果として自分が所属している集団とか身近な人との心理的な距離感、これを改めて見つめ直す、そういうきっかけになる可能性もあると思います。
過去の整理と他者との距離感の見直し、それがこの時期のテーマになりそうですね。それで時系列で見ると、この土星逆行開始が7月13日、その直前には海王星の逆行開始が7月5日、天王星の双子座入りが7月7日、そしてヤギ座での満月が7月11日と大きな動きがこう続くんですね。この流れの中で考えると、もしかしたらこのヤギ座の満月あたりが個人的なレベルで時代の変化をこうじわじわ感じ始める一つの節目になるのかもしれませんね。
その可能性はありますね。
ではまとめです。占い師辰巳さんの記事によるとですね、2025年の土星逆行というのは2026年からの本格的な新時代、まあ、お羊座での土星海王星の号とか、そういう大きな始まりを前にした極めて重要な見直しと統合のフェーズであると。ちょっと不器用なコメディアンみたいに模倣と試行錯誤を通じて自分自身の本質を発見していくような期間とも言えそうですね。なんていうか、前に進む力を蓄えるための深い内省の時期ということでしょうね。
そうですね。最後にリスナーのあなたへの問いかけですかね。人間の性質を明らかにするコメディアンっていう、ちょっと無邪気な模倣のテーマと、あと魚座への回帰がもたらすこう集合的な感覚への問い直し、これを踏まえて、この土星の逆行期間中、あなた自身の生活とか関わってるコミュニティの中で、どんな当たり前だと思ってた思い込みとか無意識に続けてた模倣、そういうものに気づくかもしれませんか。そしてその気づきをこれからのご自身にどう生かしていきますかっていうことですね。
なるほど、深い問いかけですね。情報源となった占い師辰巳さんのブログもぜひチェックしてみてください。では今回はこの辺で。